テトスへの手紙の3章を学んでいきます。
That was Titus chapter 3.
テトスの3章です。
テトス、verses 1 and 2. Remind them to be subject to rulers, authorities, and authorities, to obey, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men.
1節と2節をお読みします。あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさい。また誰をもそ知らず、争わず、柔和で、すべての人に優しい態度を示すものとならせなさい。
Just as a reminder, this letter is written to Titus, and he's on the island of Crete, and his job is to set up the church there.
もう一度ここで思い出したいのは、パウロはこの手紙をテトスという人に書きました。でテトスは、クレテ島というところに今この時いて、そこで教会をもう一度立て上げ直すために、使わされています。
So when he says remind them, he means remind the Christians there in Crete.
ですから、パウロはそこで、クレテのそのクリスチャンたちにもう一度思い起こさせるようにとテトスに手紙を書いています。
And first off, he says remind them to be subject to the rulers and authorities.
そして最初の、この、サブジェクト題材というのは、支配するということに関してです。
As Christians, we are to be law-abiding people.
クリスチャンとして私たちは、もちろん法律に、つながっています。
God has ordained governments, human government.
神様というのが、人の作るこの国とか政府というものを、さらに支配されています。
In Romans 13:1, it says, "Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and authorities that exist are appointed by God."
ローマ人への手紙の13章の1節にはこのように書いてあります。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたのです。
Now, this doesn't mean that every authority then is godly.
だからといってですね、この、すべての権威というものがこう神を敬って、権威を持っている人たちが神を敬っているかというと、そういうわけではありません。
This verse is a stumbling block for a lot of people.
でこの箇所は本当に多くの人たちにつまずきを与える箇所だと思います。
Because they reason, well, if God is perfect, well, how can He be the one who appointed an evil government?
もしですね、神様がその完全な方であるなら、どうしてこの悪い国、悪い政府を、起こすんだ、そういったものをに権威を与えるんだという考え方があると思います。
But then, as you read the Bible, as you read the Old Testament, you see, oftentimes God appointed governments sometimes to judge the people as punishment for the people.
けれども、聖書をずっと読んでいきますと、時には神様はその悪い政府、悪い国を立てて、そして人々を裁くためにそれを用いられることがあります。
Or you know, we see other times they suffered because they didn't have any government at all.
また時には、全くそのような支配する者がいない状態の中で人々が苦しむということも、あります。
The book of Judges is a good example of this.
旧約聖書の詩式というところにはそのいい例がたくさん書いてあります。
It's written about, it's a history of Israel just after Joshua died and before David came to be king, before King Saul, before the kingdoms.
この詩式というのは、ごめんなさい、ヨシュアが死んでから、ダビデ王が建てられるまでの間のイスラエルの歴史が書かれています。
And there's a repeated phrase in this book.
そしてそこには何度も繰り返されて使われている言葉があります。
It says, "In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes."
その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたという言葉が。
Basically, there was no government then, so everybody just did what I think is right. What's right for me is okay.
そこには国を治める者がいなかったので、もう自分の 考えで正しいと思うことをそれぞれが行っていた時がたくさんありました。
But then we see that this led to unrighteousness. People just kind of went their own way and they would fall into idolatry and all kinds of sin.
でも、そのことが、まあ、結局は、こう不義に不義を導くといいますか、多くの会員の罪とか、たくさんの罪がそこで行われていったことがわかります。
And when people began to stray from God and worship idols, God would allow them to be oppressed by their enemies. Surrounding nations would come and make life miserable for them.
そして人々が神様からこうさまよい出て、別の偶像を礼拝するようになるときに、その人々彼らのイスラエルの民の敵によって彼らがこう悩まされる苦しめられるということを神様はあえて許されていました。
And then it was at that point when they're feeling this oppression that they would cry out, God, help us!
で、そのようなイスラエルの民が、まあ、圧迫をたくさん受けたときに、最後に神様助けてくださいと叫び始めます。
And God would raise up a leader to deliver them.
すると神様はリーダーをそこに起こしてくださって、彼らを導かれるようにしてくださいました。
And this leader would then judge the people. In other words, he was the government. They had government.
そして、まあ、そのリーダーが人々を裁くようになります。まあ、別の言葉で言うと、彼がその国を治めていくということです。
So there's a blessing to government. It's a mystery how God can work through governments because there are a lot of bad governments in this world.
もちろんこの世にはたくさんの悪い国、悪い政府というものがありますけれども、でも神様は本当にそういった国を治める人たちを用いることが。
But we can just trust God can use them.
そして私たちはただ神様が彼らを用いることができるということを信じるだけです。
Verse 2 says, Speak evil of no one, and showing all humility to all men.
2節のところでは、誰をもそしらず、そしてすべての人に優しい態度を示すものとならせなさいとあります。
I was sitting at my desk, studying this, for the message, and, I decided to take a break.
私はまあこのメッセージを準備していた時に机に座ってやってたんですけれども、ちょっと休憩しようと思いました。
And so I, you know, my computer is there, and I click and I watch the news from the computer, from the internet.
で、まあコンピューターの前でやってたので、ちょっと休憩しようと思ってクリックして、インターネットでニュースを。
And at that time, there was this story. There was a big fight at an NBA basketball game.
で、その時にはNBA というもアメリカで有名なバスケットの試合がありますけれども、NBA のバスケットボールの試合の中で大きななんか喧嘩というか争いがあった。
And as I watched this, you know, the emotions when you see this violence going on, your emotions get worked up.
でも本当にもう感情的にみんながこう暴力的になって。それを見てこっちもこう感情的になってきました。
And I caught myself just blurting out, well, that blah, 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 guy, you know, they should blah, 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 blah. I won't tell you.
本当に感情的になって言うみたいなことをバーって言いました。
But afterwards, yes, okay, done with my break, and the first verse that I came back to study was this, speak evil of no man.
で、バーって言った後に、じゃあ休憩終わりと思ってもう一度この学びのところに戻ってきて、一番最初に読んだ箇所がこの2節の誰をもそ知らずというところ。
And I was convicted.
でも私はもう罪を示されました。
And I am convicted because, you know, quite frankly, I struggle with this.
で、確かに私は本当に罪を示されます。で、このことに関してもなかなかこれができないという苦しみ、悩みがあります。
James 3:2 says, For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, but also able to bridle the whole body.
ヤコブの手紙の3章の2節にはこのように書いてあります。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、 その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。
So, and then he goes on to compare the tongue to the rudder of a ship.
そしてまあその後ヤコブは続けて、この人間の舌を、こう船の舵に例えて。
It's very small, but it can steer this huge ship.
舵というのは非常に小さい部分ですけれども、それが大きな船を動かすことができる。
But we are not to speak evil of other people.
けれども、私たちは、そのように、どんな人の、悪口も、そすりも言ってはいけない、言うべきではないというふうに聖書は
教えています。Really、
そして時にはそれがもう決して悪口を言わないということが、難しい時があります。
But this is God's standard.
でもこれは、神様の基準です。
And we do well if we just accept God's standard as it is and not try to water it down or make excuses.
そしてその神様の言葉をそのまま素直に受け入れるならば、こう言い訳を作ってみたり、それから聖書の言葉をちょっとこう手加減して読んだりとかっていうことをしないで、そのまま素直に受け入れるならば、その神様の基準に沿って生きていくことができると思います。
In verses 3, now he starts to give kind of some perspective as to why we should be gracious to other people. And verses 3 through 7, I'm going to ask Mika to read in Japanese. English speakers, please read that.
3節からは、なぜそのように人をそしらない方がいいのかという、その、恵みが、一体どういうものなのかということが、分かるように書かれていますので、3節から7節を日本語でお読みします。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れた時、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。
We are a forgiven people.
私たちは許されたものです。
And verse 3 reminds us of what the old life was like.
そしてこの3節というのは、私たちの古い自分がどういったものだったかということを思い起こさせてくれ
ます。 You know, it's a good thing from time to time to remember what the old life was like.
古い自分、昔の自分がどのようなものだったかということを時々思い出すということはいいことだと思います。
It's humbling, but it's a good thing.
それは本当に、へりくだるようなことですけれども、でもとてもいいことだと思います。
Because the past, and I know I can speak for myself as well as all of it, the past was dark.
自分自身のことをとっても本当に、過去を見ると非常に暗闇でした。
None of our past was pretty. I mean, I don't know your stories, but I know without Christ, it's not pretty.
どなたもですね、本当に素晴らしい人生だった方はいないと思います。もちろん皆さんのことは私は知りませんけれども、でもキリストがいなければ誰も、本当に明るい真の意味で素晴らしい人生というのは言えないと思います。
Whether it was things on the outside, you know, the lifestyle, if you were to look at a videotape, wow, you know, I was really bad then.
もしかしたらその本当に外側もこう例えばこうビデオでなんか自分の姿を見たりすると、あ、本当にひどい格好だったなと思うかもしれない。
And then for many people, it's things in their heart, darkness, blackness.
そして多くの人たちは特に心の中、もう本当に自分の中のその暗い部分とか憎しみとか、そういった、汚いものを思い起こすと思います。
But in spite of the darkness, verse 4 is wonderful. The kindness and the love of God our Savior toward man appeared.
けれどもその暗闇と、 暗闇に変わって4節にあるように、私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛が現れたというふうに書いてあります。
When we accepted Jesus into our hearts, we accepted the kindness of God.
私たちがイエス・キリストを心に受け入れたときに、神のこの慈しみも同じように心に受け入れました。
And verse 5 reminds us that this is something that was, didn't take place because of our works.
そして5節のところには、本当に私たちの、行いではないということをもう一度、思い起こさせてくれています。
It wasn't anything we did to earn God's favor.
私たちは何も、神様から好意を得ようと思って何か行ったわけではありません。
But according to His mercy, He saved us.
そうではなくて、神様の憐れみのゆえに、慈しみのゆえに、神様が私たちを救ってくださいました。
This is such a fundamental truth, but so important.
これは非常に、基本的な真理ですけれども、でもとても重要なことです。
In English, three words. He saved us.
特に英語だと分かりやすいんですが、3つの言葉からできています。He, 神様が saved us. 私たちを救ってくださった。
Simple, but it can get distorted pretty quickly if we're not careful.
本当に単純なことですけれども、でもこれを簡単にこう忘れてしまいがちなことです。
But remember, He saved us.
でも覚えてください。神様が私たちを救ってくださいました。
We are a forgiven people. Therefore, we should be a forgiving people.
私たちは許されたものですから、ですから私たちもまた許すものとなるべきです。
He saved us, it says, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit.
神は聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。
We've been washed, our sins have been washed away.
私たちの罪というものはもう洗い清められました。
And we've been regenerated. That means we're new creatures in Christ.
そして私たちはもう新生されました。それは新しく作られたものということです。
The transforming power of God is at work in our lives.
私たちを作り変えるというその神様の力が私たちのうちに働いているんです。
I'm not complete yet, but thank God I'm not what I used to be.
私はもちろんまだ完璧ではありませんけれども、でも本当に神様に感謝したいのは、もう以前の自分ではないということです。
You know, it says in the Bible that we've been given a new heart through faith in Christ.
聖書は、神様は、私たちに新しい心を与えてくださったと教えています。
And He's working so that what's inside, that new creation inside, will shine through, will be able to see it.And the outside.
ですから、神様が働いてくださっていますから、私たちの内側で新しくされたものが、本当に、外に輝き出して、そして、周りがそれを見ることができるようになります。
You know, this is so important. The change, the real change that people in this world need is fundamentally, first off, an inner change.
人々が変わるために必要なものというのは、基本的にまず一番最初に必要なのはその人の内側が変えられるということです。
A change of heart.
心が変わるということ。
And this is the main difference between religion and being a born again Christian.
これは非常に、ただの宗教というものとそれから新しく生まれ変わった、神を信頼するものとの本当に大きな違いだと思います。
Religion focuses on the outside, on your behavior.
宗教というものは外側のものにフォーカスを置いて、そしてその行動態度に注目を置いています
。 You know, it'll always involve some rules and some disciplines to do this.
常に何かこうルールがあって、そして、訓練をしていかなければいけないものがその宗教です。
And you know, there may be some value to it, but it doesn't get down to the heart of the problem.
でまあ、おそらくそこにも、多少の効果はあると思います。価値はあると思いますけれども、でもそれが本当の心の、奥底には届いていかない。
Because the heart of the problem is the heart.
なぜならば心の問題というものは、問題の核心というものはその心にあるからです。
And God has given us a new heart.
そして神様は私たちに新しい心を与えてくださいました。
And He's working in our lives every day in order that this new life becomes a reality.
そしてこの新しい命が本当に、生きていくように神様は毎日私たちの内側に働いてくださっています。
It may be hard to see.
それを目で見ることは難しいかもしれません。
The other day, recently at the high school where I teach, the girls in art class are sitting here and there sketching. They've been sent out to sketch different things and they're drawing.
最近私の教えている高校で、生徒たちが あちこちに座って何かこうスケッチをしている。
And I walked by one of the girls of hers, said hello, and I looked down and I could just see a few lines. I wasn't really sure what she was drawing.
で、あるこう生徒の前に後ろに行って何描いてるのなんてこう覗き込むと、いくつかこう線があって何を描いてるかはちょっとよくわからないんです。
And I came back one week later and againArt class, they're out there in the hall, same place. And, she'd made some progress. I was starting to see what she was drawing.
で、また次の週になってみると、その彼女も先週よりはもうちょっとこう線が増えて進んでいるんですけれども。
But you know, there is an easier way to tell what she was, what her picture was going to look like, hopefully look like.
でもその彼女がその最終的に描こうとしているものが何かということを知るためにはもっといい方法があります。
And that is just to look at the model, look at what she's drawing.
それは彼女がその描こうとしているモデルそのものを見ることです。
Look at the real thing.
その本物を彼女が描いているものじゃなくて本物を見ることです。
But you know, this is an example.In the same way, it says in the Word that God is forming us. He's transforming us into the image of Jesus.
同じようにですね、神様は私たち一人一人をイエス・キリストの見姿に変えるように作り変えていてください。
So if you want to know what God has planned for your life and for the life, for the lives of your brothers and sisters in Christ, look at Jesus.
ですからもし皆さんがまたもしくは皆さんの兄弟姉妹が、その神様が自分にどのような計画を持っておられるかどのように作り変えたいと思っておられるかを知りたいと思うならばイエス・キリストを見ることです。
And as I mentioned, the Lord, it says in Ezekiel 36:26 that part of the new covenant was that God would remove the heart of stone and give us a new heart.Did I have your devotions this morning? No. Sorry. We'll read that in.
Sorry. I forgot to bring all the questions. Ezekiel 36:26-27にこのように書いてあります。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。
This is God's work of saving us and regenerating us. This is God's work. We read in Ezekiel. That's a...
でこれは、今読んだ箇所は神様が、私たちを救う時のその働きが書かれています。
He gives us a new heart.
神様は私たちに新しい心を与えてください。
And it says He puts His Spirit in us.
そしてまた、神が、神の霊を私たちの心に与えてくださったと書いてあります。
Here back in Titus in verse 6, referring to the Spirit, it says,Whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior.
テトスの三章の六節に戻りますと、私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったというふうに聖霊を豊かに注いでくださったと書いてあります。
I love that expression. Whom He poured out, not just a little trickle, you know. He poured it out.
私はこの傘が非常に好きなんですけれども、もうちょろちょろって垂らすのではなくて、もう本当に豊かに注いでくださっている。
Now, you know, you may not feel like the Holy Spirit has been poured out in your heart.
もしかしたら皆さんは心にその聖霊が豊かに注がれているということを感じないかもしれません。
You may not even feel like a new creation.
もしくはもう新しく作られたものだということすら、わからないかもしれません。
But remember, it's not about what you do.
でも覚えておいていただきたいのは、これは皆さんが何をするかということには関係してないんです。
It's about what God has done for you.
これは神様が皆さんに何をしてくださったかということなんです。
Experiencing His blessings, it's a matter of receiving them by faith.
神様の祝福を経験するということは、それは、信仰によってそれを受け取るかどうかということに関わっています。
So don't allow the devil to rob you of the blessings that God has given you in Christ because of doubt or unbelief.
ですから、どうかその神様の祝福、皆さんに与えたいと思っている祝福をそれを疑うことによって消してしまうことがないようにしてください。
You are His child. If you placed your faith in Christ, you are God's child.
イエス様に信仰を置いているならば、皆さんは神様の子供です。
So just take what He's given you. Just fully embrace it.
ですから、神様が与えたいと思っておられるものを持ったら、それを受け取ってください。
No, だけど。
But
let's move on. Verse 8. This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men.
8節をお読みします。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって人々に有益です。
Paul's always telling Titus, remind them again, remind them.
パウロはテトスに何度も何度も繰り返して、彼らに思いを起こさせなさいというふうに言っています。
And you know, we need to be reminded.
そして私たちはその思い起こしてもらう必要があるんです。
Maturity is mastering the basics.
成長というものはこの基礎を本当に身につけていくということです。
I'm quoting Danny Lehman of Calvary Chapel, Hawaii. I quoted somebody. Here's an interesting thing. Verse 5 declared that we're not saved by works.
ここで面白いことがありますが、5節のところでは、私たちが救われたのは行いによってではないということが書いてある。
And here in verse 8, it is instructing that those who have believed in God should be careful to maintain good works.
でもここで8節のところでは、神を信じる人々は良い行いに励みなさいというふうに書かれています。
What seems like a contradiction, kind of.
なんかちょっと相反するような感じがします。
But good works are definitely to be a part of a Christian's life.
けれどもこの良い行いというのは、クリスチャン生活の、一部であるということは間違いないです。
You know the verse in James 2:20 where he said, "Faith without works is dead."
ヤコブの手紙の2章の20節でも行いのない信仰は死んでいるというふうに書かれています。
But there isn't a conflict between salvation by grace.And works, but salvation by works between James and salvation by grace. There isn't a conflict.
でも、その行いによって救われたのではないということと、それから、信仰があったら行いをしなさいということは、決して矛盾していることではありません。
But rather, James is saying that if you have faith, your works are just proof of the faith you already have.
ヤコブが言おうとしているのは、またパウロも言おうとしていることは、信仰があったら、 良い行いがその結果として出てくるんだということです。
But be careful, don't get drawn into that trap again of trying to work in order to earn God's love. I wonder if God noticed I did this good thing. Oh, I'm trying harder and you know, working to be accepted by God.
でもだからといってこのような罠に陥らないように気をつけてください。良い行いをこう一生懸命して何とかして神様から好意を得ようとして一生懸命自分の努力にこう力を注いでってしまう。
And it,
そこに罠があります。
And it's not faith and works. Here's another trap. It's faith and works. You need both.
でまた別の、このような罠もあります。信仰と働き良い行いというのが別のものだというような考え方があります。
No, it's faith that works. I hope this translates into Japanese. It's faith that works.
でもそうではなくて、信仰が良い行いを生ませるというか、信仰が働くということです。
A natural result of receiving God's gift poured out into in our hearts through the Holy Spirit would be good works.
聖霊によって神様がその、聖霊というギフトをこう注いでくださったことを受け取ることによってその自然な結果として良い行いができるわけです。
And but you know, even though we've been saved through faith, we still have the ability to choose to yield to the Holy Spirit's prompting or not to yield.
でも私たちは信仰によって救われたんですけれども、それでも、聖霊の促しに対して自分を明け渡していくかそうではないかという選択をしていくことが私たちにはその選択が与えられています
。But, you know, like, there used to be this, drug saying, I don't know if they have any anti-drug saying, I should say, in this states, just say no.
昔はですね、アメリカでそのドラッグに反対している人たちがこうスローガンを持っていて、ただノーと言おうというようなスローガンを掲げていました。
You know, I was thinking of that. Just say yes.
で、まあ、私はそれを考えて、ただイエスと言おうというふうに思いました。
To say yes to Jesus.
イエスとイエス様に向かってイエスと言う。
Yes to yes.
Yes to yes.
Okay. Anyway. verses 9 through 11. But avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless, rejected of divisive man after the first and second admonition, knowing that such a man is warped and sinning, being self-condemned.
9節から11節をお読みします。しかし、愚かな議論、経図、口論、立法についての論争などを避けなさい。それらは無益で無駄なものです。分派を起こす者は一二度戒めてから除名しなさい。このような人はあなたも知っている通り堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。
So Paul tells Titus, avoid, stay away from these foolish controversies.
ここでパウロはテトスに対して愚かな議論を避けるようにしなさいと。
There are people who have honest questions. They want to know aboutThe Bible. They want to know about God.
神様についてとか、また聖書について本当に正直な疑問を持っている人たちというのはたくさんいます。
And you know, by all means, you minister to that person. Help them out.
そういった人たちには本当にもう伝道してあげて助けてあげてください。
Man, when I was a new Christian, I used to ask the weirdest questions in our discipleship class.
私はまだクリスチャンになったばっかりの頃、本当に変な変わった質問をそのデス訓練の場所でしていました。
And the leader of the class was so patient with me. I'd love to see him today and just say thank you. Because I asked some weird questions.
そのクラスのリーダーはもう非常に忍耐強くてですね、もう今もし彼に会うことができたら本当にありがとうと言いたいんですけども、私のその変な質問に忍耐強く
But I wanted to know. You know, honestly wanted to know.
でも私は本当に素直に知りたかっただけなんです。
But there are those people that they ask questions or they'll get into a church and they'll start debating. They don't want an answer. They want a debate. They want an argument.
でも中には、教会に行ったり教会に来たりして質問を投げかけてくる けれども本当にその答えを知りたいわけじゃなくてただ議論を吹きかけたいだけで来る人たちがいます。
And you know, it's Paul admonishes Titus. He's telling Titus, instructs Titus that if you have some people like this, warn them. And if they continue doing this, tell them to leave.
パウロはティトスに対してそういった人たちには何度か警告を与えなさいと言っています。そしてその警告を与えても聞かないときには。まあ、そのような人たちは除名しなさいというふうに指示を与えています。
My pastor back in Seattle, I really love him. He's been a great example.
私は、まあ、シアトルで、まあ、自分の教会の牧師が非常に私は尊敬してますし、非常にいい牧師なんですけ
ど。He really seeks to teach the people the word of God.
彼は本当に御言葉を人々に伝えたいと一生懸命やっています。
And I was doing an internship there.
私はまあそこでインターンシップをしていました。
It's kind of a large church.
で、まあ、割と大きい教会だったんです。
And after the service, you know, there's a kind of lobby and people are just sitting around talking.
で、まあ、礼拝が終わると、まあ、ロビーでこう人々がなんかこうおしゃべりしたりとかしてます。
And all of a sudden, I look over, my pastor says to me, Jack, could you come here, please?
で突然ある時ですね、その私の牧師がジャックちょっと来てくれるって言ったんです。
And I was excited.
私はもう非常に嬉しかったんです。
He wants to talk to me. You know, I wonder what he wants to say.
牧師が僕に何か話したがってる。何言いたいんだろう。
Got something important for me to do or something.
ちょっとなんか大切なことを頼まれるのかなと思ってこう嬉しくなってきました。
Anyway, he had been talking. There was a guy next to him. He was talking to him, and he said, "This man," and he introduce the guy's name.
で、まあ、その牧師は、ある男性と話をしてたんですけれども、で、その男性のことを私に紹介してくれました。
And he said, "This man is teaching heresy."
で、彼は、この男性は、なんか、異教、間違った教えをしてるんだ。
And he's been warned, but he's unteachable.
で、彼に警告を与えたけれども、でも全然それを聞いてくれない、学んでくれないと。
And you know, he turned to the guy, and the guy kind of, you know, didn't say anything. And he says, "So I'd like you to take and escort him off the church property."
だからあなたにこの人を教会の外まで連れ出して行ってほしいんです。
There wasn't much to talk about as we walked along. How you doing?
その人とまあ出口まで行くのにあまり会話もなく。
You know, I hesitated to share that story because you don't know my pastor, and you may think, "Oh, he's this authoritarian, you know, cult leader or something."
ちょっとね、まあ皆さんはこの牧師のことについてあまりよくご存じないと思うので、なんてこう権力を持った人なんだろうとか思われるかもしれないなと思って、ちょっと話すことをためらったんですけれども。
He's not at all. He's a very loving guy, but he knew.He took his job seriously.
でも彼はそのような人ではなくて非常に愛にあふれた人で、そして本当にこの御言葉を真剣に取り扱って。
He knew that if he allowed this guy to stay, he would just start teaching. And we're not talking little disagreements about. We're talking about heresy, really big things.
で、ここで私たちが話しているのは本当に小さなことではなくても。この間違った異なった教えを彼は言おうとしていたのでもしその牧師がその男性にとどまることを許してしまったらもうその教えがどんどん広まってしまう
I mean, you let some people like that go and then you see big church splits and they create much bigger problem.
で皆さんもよくそのご存知だと思いますけれども大きな教会というのはそういったものをちょっと放置してしまうとすぐに分裂が起こってしまって問題がもっともっと大きくなってしまいます
You know, Paul talked about that to the Ephesian elders in Acts 20 He said, you know, when I leave you, this is the last time I'm going to see you but when I leave you, the Lord has shown me savage wolves are going to come in
パウロも、ローマを去るときに、
In Acts 20, he was he stopped by and met with the Ephesian elders in Acts 20.
エペソの、まあ、長老たちに彼があのパウロが去っていくときに、このように言いました、私が去った後に狼がやってくることを私は知っていますというふうに。
So
there, 人の働きのところに。
So Paul compares the those false teachers to like wolves trying to tear up sheep.
ですから、パウロはそのような人たちのことを教会を荒らし回るような人たちのことを狼と言って、で教会のその羊たちが荒らされるというふうにあの表現。
And you know, the shepherd is to take and prevent. A good shepherd, as Jesus says, not going to just run away when a wolf comes.
そして良い羊飼いというのはその狼が来た時に逃げ出すのではなくて羊を守るためにその狼と戦います。
But let us move on. 12 and 13. When I send Artemis or Tychicus, be diligent to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Send Zenas, the lawyer, and Apollos on their journey with haste, that they may lack nothing.
12節13節を意味します。私がアルテマスかテキコをあなたのもとに送ったら、あなたは何としてでもニコポリにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに決めています。ぜひとも律法学者ゼナスとアポロとが旅に出られるようにし、彼らが不自由しないように世話をしてあげなさい。
Well, from the Bible, we don't really know anything about Artemis.
まあ、私たちはこの聖書からあまりアルテマスという人物については分かりません。
But you know, Tychicus was with one of the ministers in Ephesus.
で、テキコという人は、まあ、あのエペソで伝道していた時にあのパウロたちと一緒だったということが分かります。
But you know, I gotta love Paul. He was in jail a lot.
あの私は、まあ、パウロがちょっと好きなんですけども彼は本当に何度も何度も牢屋にいる。
So in verse 13, bring the lawyer, he says.
13節に律法学者を連れてきてくれと
言っています。 And Apollos, we know from the book of Acts, was a powerful teacher of the word.
まあ、そして、このアポロという人はまた、使徒の働きからも非常に、力のある権威のある、教師であったということがわかります。
Verse 14, and let our people also learn to maintain good works to meet urgent needs, that they may not be unfruitful.
14節、私たち一同もなくてならないもののために正しい仕事に励むように教えられなければなりません。それは実を結ばないものにならないためです。
You know, there are two ways I've seen people interpret this passage.
ここの箇所を、まあ2種類あの、まあ、解釈する方法があります。
And one way is the good works there refers to employment, to, you know, work, 仕事。
で、一つはその、まあ、働くということです。雇われて働くということ。
And the teaching,
この正しい仕事ということをそういうふうに捉える。
Basically saying, you know, don't just be living off the church, you know, go out and get a job.
教会にあの生活を頼るんじゃなくてあの外に出て行って、雇われて仕事をしてあの生活のために働きなさいという。
And a second interpretation is that our lives should bear good fruit for the Lord.
そしてまた、もう一つのその解釈というのは、私たちの生き方が、良い実を結ぶものになるようにということ。
And you know, when I thought about it, I thought both of these interpretations can be true at the same time.
で、私はまあ、あの、その両方の解釈がどちらもこう真理を表しているんじゃないかなというふうに思います。
Being a faithful employee and providing for the needs of yourself and for others is a good work.
忠実なあの雇われ人として、家族を養うために忠実に働いていくということはあの。良い実を結ぶあの働きになっていくんじゃないかと思います。
The Holy Spirit is just as much at work in your office or your workplace or in your home as He is in any ministry.
聖霊というのはあの、まあ、例えば、いろいろな、教会にあるようなミニストリーで働かれるのと同じように皆さんの職場や、置かれている場所また家庭の中でも同じように聖霊は働いてくださると私は信じています。
Because he lives in you and he wants to he wants to show himself to you in what you may think is, you know, very secular situation.
そして、なぜならば聖霊は皆さんのうちに住んでおられますから、皆さんがもしこう世俗的な何か、状況の中にいたとしても、そこで聖霊がどのように働くことができるかということを、聖霊様は皆さんに教えたいと願っておられるんじゃないでしょうか。
I think that we miss out a lot on what God has to do and wants to do, wants to work in our lives when we forget this.
私たちがこのことを忘れてしまうと、神様が私たちの人生のうちに働こうとしておられることを、たくさんこう見失ってしまう。
You know, if you, there's kind of an idea that, well, my, maybe you have a quiet time in the morning, and then, you know, after you're done, you say goodbye to God and go off to work or do your routine.
朝こう起きてデボーションの時間、静まって、神様と交わりを持って、でそれが終わると、じゃあ神様さよならって言って、仕事に出かけていくと。
But you know, do you need wisdom in your job?
でも皆さん仕事の中で神様の知恵って必要じゃないでしょうか。
I know I do.
私は必要です。
Just ask the Lord and He's pleased to give it to you.
どうか、主に願ってください。主は喜んでそれを与えてください。
You know, when you're out there in the secular world, you need all the power from the Holy Spirit that you can get.
この世俗的な社会にいる時には特に私たちは力が必要ですから、神様が与えてくださるというすべてのその力を聖霊によって受ける必要があります。
And he's there. He's right there with you.
神様はそこに皆さんと共にいつもおられます。
So just turn to him. Lean on him for help.
ですから、どうぞ、聖霊様に頼って、信頼して頼ってください。
Last verse, verse 15. All who are with me greet you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen.
最後の15節を読みします。私と一緒にいる者たち一同があなたによろしくと言っています。私たちの信仰の友である人々によろしく言ってください。恵みがあなた方すべてと共にありますように。
What a wonderful way to end this book and to end this message.
この本、この手としての手紙の、終わり方としてまたこのメッセージの最後として非常に素晴らしい言葉だと思います。
Grace be with you all.
恵みがあなた方すべてと共にありますように。
Grace, God's undeserved, unmerited favor.
恵み、それは神のもう本当に、私たちが受けるにふさわしくない、もう本当に過ぎた神様からの行為。
That's what it's all about.
それが、全て。
You don't need to figure out why does God want to bless me. You'll never figure that out. Just accept it and say, okay. Just say yes.
どうして神様がそんなに自分を祝福してくれるんだろうと分かろうとする必要はありません。もうただそれを受け取ってください。
Grace be with you all.
恵みが皆様と共にあります。
Let's pray.
お願いします。